解体者の夜ヘルツヒラに司さ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会で八田組三浦亜生さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、今週は対面収録ですけれども、
はい、
まずは4月の生配信の告知、4月の14日日曜日、15時から17時でプラス会員限定30分ということで、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム22、今回日曜日の、まあ、昼から夕方にかけての、はい、生配信になりますので、
はい、
まあちょっと見やすいか見やすくないかちょっとまだね、うん、どうなんだろうっていうのはあるんですけれども、はい、とりあえずはちょっと初めて、
うん、実験的なね、はい、感じではありますが
終わったら飲みに行けますね。
そうです ね、
そのまま行けますよ、うん、これ、はい、この時間ですから、
まあ、あのお花見がてら、
なるほど、
ね、2月は新年会で、はい、4月はお花見、お花見、まあ、若干全部遅いですお花見にしてはちょっと4月14日
はちょっとね、もう散ってるしね、うん、これは、
まあ、そうですね、まあ北の方の方はちょうどなんじゃないですかね、
う
ん、
あ、そうね、青森はね、うん、俺が子供の頃はゴールデンウィークが満開でした
ね。ああ、なるほど、
はい、今またちょっとずれてるみたい
な、はい、ちょうどいいかもしれないですね、
大丈夫です、
はい、
お酒飲めますね、
はい、4月は酒が飲めるぞということで、
いつにやっても僕は一応理由を
なるほど
つけていきますから、
ね、酒の理由ね、はい、いいじゃないですかさあということで生配信もよろしくお願いします、
はい、
さあそれではもう本当に佳境も佳境、
はい、
あと1週間でもう3月も終わりということで、
そうだ、
はい、まあ、2024の冬アニメまた語っていきたいんですけれども、
はい、
今週は松崎さんから、
はい、ですね、佐々木とピーちゃんの、うん、8話
お
で、まあ、あの前の7話の終わりからちょっと8話にかけてみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
その異世界の方にいるあのエルザっていう、
はい、
まあ、ミュラー爵の娘がいるんですね、
はいはい、
うん、まあ、あのエンディングにも出てきてるあの髪の毛もりもりのロリではないけど、
うん、
結構ちっちゃいのかな、
そうですね、ちっちゃめの、う
ん、なんか感覚としてはなんか中学生ぐらい、
うん、
日本でいうと中学生ぐらいなのかなぐらいの女の子が、その佐々木さんをもしかしたら私たちの敵なんじゃないかみたいな感じでちょっとあの疑い始めまして、で
ちょっと生意気な感じの子です
ね、ちょっとちょっと上から目線っぽい感じの部分もありつつなんですけど、でその子があの佐々木さんが異世界の方からあの現実の人あと日本にその結構金塊を持ってくるみたいな展開があります、
うんうん
うん、まあ、ここだけ聞くとすごく怪しいですけど
金塊を運んでくるわけですからね、は
い、まあ、そこの説明しだすとすごくちょっとややこしいので、
はい、
その辺は、
はい、
はしょりますけど、でそれを見ていたその、うん、エルザは、
うん、
まあさらに怪しいことをしていると、
うんうん、まあそれそうだ
なって、やった手段が、
うん、
その金塊を運ぶのにその木の箱に入れて、
うん、
その中にあのなんか、まあ、傷つかないようになんか、は
い
はい、綿みたいな、うん、綿なのか藁
みたいなんですかね、うん、
みたいなのをまあ敷き詰めて、
うん、
でそこになんか金塊をなんですけど、
はい、
そこの中に忍び込み、うん、まあまさかねどっか運ぶとも思ってないから、
はいはいはい、
ここに潜んでやろうと、
うんうん、何をするところか見てやろう、
そうそう、私が暴いてやるぐらいの感じで、
うんうん、ダメだよそんな入っちゃう
そしたらあのピーちゃんの力で、
うん、
日本に運ばれてしまい、
はい、
でそれをなどうするかというと日本の方で、
うん、
あの二人静か、
はいはい、
にそれを渡してちょっとどうのこうのするっていう話だったんで、
うん、
二人静かがそれをバコって開けて、
うん、
それが発覚してしまうと、
うん、
みたいな話からまあいろいろあったんですけど、でまあそれも二人静かにもその異世界にいるみたいなこともちょっとバレるとまずいと、
うんうんうん、
なぜなら二人静かには佐々木さんは 魔法中年だっていうことになっているから、それぞれ のキャラクターに説明してるのが結構
バラバラだった、
バラバラなんでややこしいんですけど、みたいなのもありなんですけど、それはまあなんとなく丸く収めて待って、で後半ぐらいかな、になんとなくそのエルザをと一緒にちょっと日本を観光みたいな感じにするっていう話が出て、まあだからエルザにここはそのあなたのいた世界とはもう全然違う世界ですよっていう、自分のいたその本当あの異世界の感じじゃなくても、本当にそのビルも立ってるし、その海もあっての飛行機みたいなのも飛んでて、だから全然違う世界だよ、だからあの別の国と外交しようとしてるとか、裏切って他の国とつながろうとしてるとか、そういうわけではないよみたいなことを証明するためプラスちょっと観光会みたいな、だってだからエルザがこんなの見るの初めてみたいな感じの、今までにあまり見せたことのない表情を見せるっていう、割とそういう回かなって僕は思って、あとその流れでなんかね、公園になんか生放送のテレビのクルーが来てて、でそれにまあインタビューしようとするんですけど、佐々木さんがそのエルザの前にパッと出てて、これ生放送ですか、っていう話をしてて、はいそうですって言ったら、あじゃあちょっとすいませんと、もういろいろバレると、まず
ね
異世界の人がいるとか、あと二人静かもそこにはいるし、みたいな、もういろいろまずい、
これ放送されたらたまったもんじゃない
って言って、まあじゃあちょっとすいません、ちょっと NG でお願いします、っていうんで、ああまあわかりました、今たまにいる失礼なテレビクルーとは違うい
ろいろ話題になりますね、
とは違う、まあまあそれはまあどつんなんですけど、その同じ公園内で、男の子かな、子供か、男の子が何かね湖に落ちそうになるんですよ、
だからねテレビクルー見つけて乗り出したら、
そう、はいはい、柵越しにこう見て、あーみたいな感じ、そしたらエルザがファッって魔法
使って、
でふわーって落ちる前に浮かせて、元に戻して、全くみたいな、魔法がない世界だとも思ってないから、エルザは
やれやれみたいな
それをテレビクルーはなんかバッチリ押さえてしまっていて、
生放送です
でそれはまたまずいってなって、ピーちゃんが全員を気絶させるっていうピーちゃんだったかな、誰
強行手段すぎへん
二人静かだったかな、ちょっと、それちょっとうろ覚えなんですけど、
最初ちょっと逃げてからかな、
あ多分そうです、ちょっと逃げて、
なんかお姫様エルザを佐々木さんがお姫様抱っこした時のエルザの、あみたいな声が可愛かったのが記憶がある
っていう、ちょっとそういうギャグ、生放送だよなとか思いつつ
もうバッチリこれは放送されてるはずですからね
どうなんだろうなっていう話でもあるんですけど、僕がそこで一番おって思ったのは、何だったかな、確かエルザが、何だったかな、誰かがなんか散歩させてる犬かな、犬かなんかを見て、わあかわいいみたいな感じになってる、多分向こうにはそういう飼い犬みたいなのもないでしょうから、まあかわいいってなってて、それを見て二人静かは、まあ、やれやれこれぐらいでかわいいなんていいよってみたいな感じのこと言ってるんですけど、そしたら佐々木さんもペット好きですから、同じ感じで目キラキラさせて、わあかわいいみたいなことやってるんですよでそれに対する、で二人静かがおいみたいな感じで突っ込むんですけど、その形がめちゃめちゃジェーン、
ジャングルのおじゃ母ちゃんの 斜め下から出てくる、
ひょいって出てくる。
なるほど、あのやつね。
ジャングルの王者ターちゃんで、ターちゃんとかに突っ込む時のジェーンと同じ形。
気づかなかったな。そこまで気づかなかったな。
うおー、ジェーンだ。
思い出さなかったな。見てたはずだけど。
一遍芝居たろか。
天上天下ユイが独尊の指の形させてね。
よだれ垂らして
よだれは垂らしてないんですけど、見た目自体はね、うん、形は違う、形はシュッとした時のジェーンはいはいはい、はい、の方が似てるんです。
ジェーン突っ込む時大体よだれ垂らして
ね、ちょっとアヘ顔みたいな名称
今で言うアヘ顔みたいなね
じゃないんですけど、はい、その突っ込んでいる形は、うん、まさにジェーンだったなと
そこ重ねてるのかな
そこを見ておって思いました。
なるほど、
いいね、
はい、佐々木とピーちゃん、
誰が意識したのか、誰も意識してない、
佐々木とターちゃんに、ね、
可能性ありますけど、
可能性は
ジェーンとターちゃんの可能性ありますけど、
そのままターちゃんだから、それはターちゃんで、
岸谷五郎だよ
ね。CV はね、
徳弘先生のままでケンちゃんとチャコちゃんって呼ばなかった。ケンちゃんとチャコちゃん、もういろいろ佐々木とピーちゃん、ちょっとリンクするような。まあ、なるほどね。はい、
そこを意識しましたっていう話です。
それは報告しないとね、はい、このメディアを通じて、はい、了解です。なるほどね、
ちょっと溜まってるから見てみよう。
俺見たけどもう一回確認してじゃあ次俺いきますか、
はい、
ちょっとでもたびたび話題にしてる作品ではあるんですけれども、
はい、
姫子こと姫様黄金の時間です。もうねこれどこ切っても喋りたいエピソードばっかなんですよ、
うん、
もう本当に例えば、もうキャラもいろいろね、また新キャラ、例えば拷問失敗する拷問官のバニラちゃんとか出てきたりとかして、
はい、
うん、もうこの子もちょっとスポット当てたいくらい喋りたいところもあるんですけれども、
うん、
もうここ最近やっぱもうここにしか目がいかないっていうのが、
はい、
魔王様、
ほう、
魔王様がもうあまりに人格者すぎて公式サイトのキャラ紹介には、
はい、
全魔族の頂点に立つ恐怖のカリスマって書いてあるんですよ。
あ、そうなの。
いや、カリスマなことはカリスマだけれども、
そうですね、
なんですかね、人格者すぎてカリスマなんじゃないかっていう、ね、例えば、まあ、9話、
うん、
9話がね、まあ、良かったんですけれども、
うん、
まあまあ、マオマオちゃんがまず初めてのお菓子作りをすると、
はい、
で上手にできるかなとか言ってるところに、うん、マオ様はね、初めてなのだ、上手にできずともよい、挑戦することが大切なのだ、たとえ失敗してもそれは失敗ではない、成功への第一歩だ、こんなこと言える。
魔王、
魔王もうなんつうの、100点満点の回答じゃないですか、うんうん、こう初めてのお菓子作り、ね、楽しみだけれどもちょっと不安がってる、うん、まあ、娘子供に対してこれだけのことを言うっていう、で、まあ、いろいろ作ってたら、ママがクッキーをね、焼いたトレイをオーブンから出したら、うん、やっぱりマオマオちゃんがちょっとはしゃいじゃって、わーい見せてみたいな感じで、
うん、
そしたらママがまだ暑いからダメってこうトレイを横にしたら、それでちょっとバランス崩して転びそうになるんですよ、
はい、
そしたらその転びそうになったママを魔王様が片手で抱き止めて、
うん、
で片手で熱いトレイをキャッチする、
うん、
でちょっとママトゥクンみたいな感じいや、二人が結婚したのを見た目だけ考えるとなんでってのがあったんですけど、うん、いやこれは結婚するわと思いますね、
ちゃんと主人公の
魔王様がもうかっこよすぎて、
うん、
で、まあ、そういう時ってじゃあ子供にねどういう風に言うか、うん、頭ごなしに叱るのか、うん、みたいないろいろやり方あるじゃないですか、
はい、
でもマオマオちゃん急ぐ気持ちもわかるが気をつけるのだぞ
いい父親
で、マオマオちゃんもちゃんと素直にそんなこと言われたらごめんなさい、
うん、
で、まあそういうようなね、でその後クッキー焼いたのもみんなで食べるのもこう、まあ、美味しく焼けたっつって、
うん、
で魔王様が クッククッ、うまい、うますぎる、全て食べ尽くしてくれるわとか、ちょっとちょっとじゃれついたこと言うと、あのマオマオちゃんがあダメーとか言って、もう何この家庭ダメ、でもこの
ホームドラマ
でもよくよく聞くとね、魔王様のセリフっていうのは意外と魔王してんのよ、
まあ
こう、そうですね、口調なり言うことなり、
はいはいはい、
なんかね
文字だけ見れば、そ
うキャラブレさせずにキャラブレさせるっていうすごい高度なテクニックを使ってるみたいなところがあって、でしかもそのまた流れで、その日の父ちゃんの拷問が、そのマオマオちゃんが焼いたクッキーを、まあ、姫様に、これマオマオちゃんが焼いてくれたクッキーです、はいはい、姫様にどうぞ、では今回の拷問はあの美味しい紅茶を入れます、でそしたら最初は紅茶ぐらいでって言ってたんだけれども、姫様クッキー食べたら、あれ紅茶が欲しくなるみたいな感じで、はい、まあ、結局またあの秘密を言ってしまうみたいな流れなんですが、はい、その時姫様が言った秘密というのが、あの王家の墓に神秘の秘宝が隠されている、結構ガチめの、
そうですね、
秘密を言って、でそれがまた、部下がね、はい、魔王様に報告しに行ったら、まあ、今まで結構トンチンカンなね、なんかこと言って、なんかこう魔王様が言うみたいなオチじゃないですか、はい、あの魔王様が言ったのは、お墓を荒らすのはダメだろいやおっしゃってること
は正論、
ごもっとも、
正論中の正論、
全勇者に教えてあげたい
おっしゃってることはごもっともですけれども、あなたは魔族であり、今人間と戦争してるんですよね、と、だったら墓はばきの一つや二つみたいなところもね、あったり、でまあ、さらにこの後半行くと、さっき言ったバニラちゃんっていうのがまた出てきまして、まあ、前回、初登場して、まあ、姫様と遊園地行ってジェットコースターに乗せる、で一緒に乗ることになる、でなんか自分は実はジェットコースター怖かったみたいなところがあって、失敗してしまったんですよ前話では、
はい、
あのもうほぼ初じゃないですかね、姫様の拷問で、
確かに、
口を秘密を言わせる、
屈
さなかったっていうのは、で今度そのリベンジということで、まあ、ケーキを作ってきて、まあ、いろいろあるんですけれども、で、まあ、最終的にはいろいろあって、まあ、バニラちゃんはちょっとあの姫様と根っこでは友達になりたいですから、なんか話さなくてもいいから食べてくださいみたいになって、結局2人で美味しくケーキを食べるみたいな感じになった
何の会
でも結構バニラちゃんはちょっとこうキュンとくる感じがすごくあるわけな、その前話からこう続くと、今までこうちょっとプライド高くて友達できなかったみたいなところもあって、姫様と友達になりたいっていうのがすごく伝わってくるから、でじゃあその拷問また引き続き失敗しました、2回連続ですよ、拷問感ともあろうものが、
そうですよ、
でそれが魔王様に報告されるわけですよ、
やばい、
2度続けて拷問に失敗、そのバニラペシュッツともあろうものがみたいなことを言って、でまあ上級拷問官でもあるわけですよバニラちゃんっていうのは、それが2度も拷問に失敗するってことは尊厳に関わる失態ですと部下言うわけですね、でこれ何かしらの対処が必要かと思いますって言ったら、あの魔王様がそうだなと、こういう時こそしっかり周りがサポートしてやらねばなって完全にホワイト企業なんですよもう今すぐにでも就職したいくらいもう何なのってくらいね、魔王様が人格者でね、
求人は出てませんかここの
探したいですよ、であとちょっと思ったのがね、魔王様のあの暮らしてる家族で暮らしてるとこってなんかまあファミリー向けのマンションみたいな感じじゃないですか、
そうですよね、
あれ魔王城まで通いで行ってんの
あ職場なんだ、
教授じゃないのかなとか思ったり、
確かにそうですね、言われてみれば、
でまたこの日の C パートもちょっとあって、はい、で C パートがそのなんかちょっと魔王の流儀みたいな小ネタで、まあ、ま、魔王が、その、自宅ではどういうことをしてるかみたいな、例えばあのママがマオマオちゃん寝かしつけの間に食器片付けるとか、そのしてるとか、あと実は晩酌が楽しみとか、そういうのがどうでもいいような、情報も含めていろいろ出てくるんですけども、ちょっと良かったのが、あの2人の時はママのことを名前で呼ぶちょっともうちょっとラブラブじゃないですかみたいなのがあって、俺ちょっとあのマオマオちゃんに弟か妹近々できるんじゃないかなって どこまでちょっと想像したりしてしまってですね、うん、非常に魔王様これいいですね、
うん、
一番好きかも今姫子の中で、
まあ、一番優しい世界の中で一番優しい人ですからね、
うん、10話もねちょっとさルーシュっていうあの声がオノディさん の, あの毎回姫を助けに来る騎士いる
じゃない、うんうん、
あれとちょっといろいろあって友達になるっていうもうねもう魔王様大好き今もうそんくらい魔王様が愛おしいですわこの作品、うん、
どういう世界なんでしょう ね, ね
いやだから戦争って何が元で
何なのか
姫様側が悪いのかなもう、う
ん、なんかで姫様の、まあ、ちょっとこれもいつだっけなこれも10話かなんかの回想で、うん、あのそのバニラちゃんと友達になるみたいなとこの姫様の回想で、はい、昔もしかすると友に裏切られてるような回想も出てきた
りして、まあ、結構なんか要所要所言いますよねそういうのがあってきたみたいな。
だからこの世界観がまだはっきり見えてこないんですよ。シリアスなのかもしかしたら国庫戦争なのかの、
うんうんうん、
だからちょっとその辺も含めてね意外と奥行きのある作品だなと。いやでも本当面白いです今、
ま
あ、今回魔王様にピックアップしたけど、
はい、
なんかこうトーチャー孤独のグルメシリーズみたいのもちょっと始まりました一回限りかと思ったら意外とあれこれもしかして何回か分けるのかな
シリーズか
いや本当全部いいですね、う
ん、いや本当、うん、みんないいですしね、うん、キャラクター
ちょっとあとまあだからまあまあ俺が今視聴した中では10話なんであと2話くらいで最終回だと思うんですけど、まあこれも2期とか本当にまだまだ見たい作品です ね, ね、
うん、またそのうちの孤独のグルメ本家とコラボみたいな。
ああいいですね、トーちゃんとゴローちゃんが
全然やっていいもんな本当に。普通に公園とか現代だもんな、
ね、
マンションと
か父ちゃんその10話の、はい、まあ、Cパートで仕事明けで飯食いに行ったとこなんか完全に阿佐ヶ谷でした本当にあここ阿佐ヶ谷ロフト行くときに撮るとこだみたいな
ってことはニューゲームと
あそうそう
行けますね
行けます行けます。
あこれはあれですね三平さんのバレンタイン会にまたちょっと
これはちょっとトーチャーがこれ欲張りセット出て
きた妹と出会う会ありますね。
ちょっと待って1年待たなきゃいけないなんかねえかなんかイベント
いいですクリスマスとかで全然大丈夫です。
クリスマスでも12月だよもっとないもっとない 海海プール会
鉄は早いうちに
そう打てですよ。まあでもそんな感じでちょっと姫号はたまりませんなっていう話ですね。
かわいいキャラ多いもんな。
じゃあ続きは文中さんいきましょう。
はい、
はいはい、
僕もじゃあ、うん、みんな大好き魔法少女に憧れて
大好き、
はい、
これはすごいな、
もう10話ぐらいでですね、
はい、
ロコムジカと、はい、ルベルブルーメという、
うん、
まあ、例えばロード団という、うん、まあ、魔法少女、
うん、
悪の組織の別チームみたいな、
うん、ね、はい、
現れまして、で、まあ、そこのロード団っていうのと、まあ、マジアベーゼの軍3人がちょっと敵対するみたいな感じになってまして、で、まあ、結構割とちゃんとバトルシーンやってのけて、
うん、
まあ、でロコムジカっていうのはまあそのアイドルに憧れてて、
うん、
であの歌歌うんですけど、
うん、
俺声優さんすごいなっていう、
うん、
絶妙な下手さをちゃんと
ちゃんと下手に歌う、
ちゃんと下手に歌う、本当嫌な電波ソングみたいな感じで、まあライブをやるんですけど、うん、ロコムジカがで。なぜか客がいっぱい入ってて、
うん、
大人気の、
そうそうそう、うん、でまあ実はそれはまああの、ルベルブルーメっていう方が、はい、あの影を使って人を操るっていう能力なので、うん、それであのまあ人をせなんか無理やり連れてきて、
はい、なるほど、
客に、まあ、幻覚的なのなのか分かんないですけども、
うん、みたいな感じになるんですけど、はい、で、まあ見てたレオパントがもう面倒くさいからもうええわっつって手榴弾撃とうとするんですよライブ人がライブやってるところに
テロですよ
で、まあ、戦闘になっ って、まあ、ちょっと追い詰められるんですけれども、やっぱりあのベーゼのちょっと戦闘能力特化してますから、
うん、
それで、その影使いの方を、閉じ込め、
うん、
アリスの能力でドールハウスに閉じ込めて、で、まあ、人質にとって踏み潰すぞって、
うん、
だから動くなみたいにやるのかと思ったら服を脱ぎなさいえ、うん、で、本当乳首ぐらいしか隠れてなかったロコムジカも恥ずかしがるっていう、うん、
周知の基準がねやっぱりまあ乳首かっていうね、
は
い、う
ん、でまあ、服を脱がされて、うん、で隠してたんですけどそのまま歌えと
意外と興奮するシチュエーションでしたけど、
はい、
周知プレイとして、
はい、もう一度歌えと、
うん、
ならあのそれまでは隠れあのそっぽ向いてたレオパルトもアリスももうかぶりつきで見入ってこのままじゃ恥ずかしいとこ見られちゃう、でも歌わないとルベルがやられてしまうっていうので、うん、歌うとなぜか上手に歌えるっていう、う
ん、これは何なんですかね、やっぱこう追い込まれれば追い込まれたからこそ何かこう、はい、開眼したのか、
そうですね、もうみんなを感動するような歌声を響かせ、うん、歌い切ったらロコの負けね
なんでどういうこと、
仲間になってあげるわと
なんで
もうねなんでっていう感じ で、
うん、
で今10話は、まあ、そのまあ仲間になるって話なんですけど、うん、結構そのロコルベの回なんですけれども、
はいはい、
なんかほんまに結構あの仲たがいしてたような感じの会話をずっとしてるんですけど、うん、実は本当にあの子供の時からずっとその一人ぼっちだったルベルに声かけてくれたロコムジカに対してちょっと依存みたいなぐらいに友愛を感じていたみたいな感じ
で、だからそのなんだあのお客さんいっぱい洗脳みたいなのして入れてるのも、うんうん、だからフォローなんですよね、
そうなんですよね、
傷つけないためにロコムジカを、うん、
はい、でもすごいこれで、まあ、そんな過去の回想シーンがあり、うん、でまあ仲間になるっていう話なんですけど、すごくエモい回じゃないですか、
うんうんうん、
やり方としては、うん、もう1話丸々使ってもいいぐらいの、
うん、
でも早々に回想終わって、うん、あのマジアベーゼが満足するまで出られない部屋っていうところに閉じ込められて、
はい、なんかいろいろシチュエーションとしてはどっかで聞いたこともあるやつですね、はい、
でモニターからアジアベーズが、うん、あの満足しないと出られません、
うん、
で仲直りしなさい、
うん、
で仲直りをで、まあ、そこでなんか涙を流して、
うん、
あの謝るんですよね、
ブルーベが泣いちゃうんですよね、
そうそう泣いちゃうんですよね、うん、あのなんかもうあなたのお払い箱よみたいなこと言うんですけど、うん、それじゃあ私は今まで何のためにあなたのために頑張ってたの、うん、みたいな感じですげえいい話な感じなんですけど、
うん、
まあ、それだけでは満足せずに、うん、じゃあ仲直りのチューしなさいと
王様の遊びじゃん
チューってやるぐらいかと思ったら、うん、光の入るキスをして、
ね、あの光ではっきりは見えないですけども、はい、明らかに唾液交換レベルの舌絡ませてますよね、はい、あれは
でそれだけで満足かとそんなんじゃ満足できないだろ
う、うん、
お互いが可愛くて仕方ないだろうって言ったらもうゴリッゴリのレズプレイ始まって
レズプレイ使ったまあ B ね、
ね
B
ねさっきまでいい、さっきまでいい話だったんだけどなっていうようない
やー
いやーほんとね面白いわこのアニメと思うんですけど、
ロコンムジカとルベルブルメいいっすね、
いいっすねあの2人、うん、でまあ、10は仲間になってちゃんとエンディングも5人バージョンに変わったっていうところもすごい良かったし、うん、なんかねそれだけじゃなくてね普通にねレオパルトがあの、まあ、いつも星なしっていうのがあって、うん、その顔に星とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
アリサとおでこに星があって、うん、まあ、目の下に、まあ、ベーゼはあって、その星っていうのがみんなについてて、それが強さを表す数値だみたいなことが明らかになって、うん、レオパルトは星がない、
うんうん、
だからもうシスターの巨大化したシスターのタイマン張るんですけど、うん、勝てるわけがないっていうところを いやいや本番はこれからだぜって言って服脱いだら胸元に星が3つあるっていうところが、ちょっと急に少年漫画っぽいような展開とか、
ね、胸にね、あの北斗七星入ってるみたいな感じで、
傷じゃないけど実は隠してた
っていう、そうそうそうそう、その戦いもねすごいかっこよかったんですけど、なんか急に熱いことやったり、なんかエモいこと、
そう、熱かったりエモかったり、そうそう、エロかったり、
結局エロいんですよでも全部
エロの中にこう入ってるのね、うん、エモも熱いの、
そうそう、釣りの回とかもね、なんかあのあの青い子、魔法少女の、
はいはいはい、
が
誰だっけ、
あの子がめちゃめちゃ覚醒して強くなってたりとかもあったりとか、うん、なんかその助けに来る、その助けに来るのが魔法少女であったりとかね、うん、なんか熱い展開もあったりとかするんですけど、でもなんか結局ずっとお尻ペンペンとかして終わるしなとか、
結局そこを盛り上げて、うんうん、落とすところはそこですもんね、
そうそうそう、そういうところがやっぱいいですね、うん、ちょっといろいろきな臭い感じも出してきますけどね、うん、あの結局全部そのロード団も操られてたみたいな、うんうん、でもまあそんなんどうでもええかって思っちゃいますね公式サイト見たら、脱衣ブロック崩しが、
はい、これはですね、これ気づいてない方も多いと思うんですけど、
ぜひやってください、あのレオパルト表情変わりますんで
マジアマゼンタバージョンとレオパルトバージョンがありますね、
はいはい、レオパルトはやりました、
はい、だってこれ見つけてすぐ俺グループライン送ったもん、ね、こんなのあるぞっつって、うん、
はい、ぜひね皆さんプレイ
してみたい、僕ええやんって
もうザコシショウバリに、
はい、うん、こんなブロック崩し昔結構ありましたけどね、
冷戦であったよ、
あと僕みんなが思ってる以上にあのマジアマゼンタバージョンやってますね
そんな繰り返しやるもんですか
はい、ということでですね、はい、まあこんな感じで、
はい、
まあでも本当もう佳境も佳境ですから、
はい、
来週あたりくらいもしかすると最終回の話出始めるかもしれなかったり
も、ね、もう終わってるやつもあるかもしれませんからね、
はいはい、でまあ新番組もね、はい、またまた攻めてきますんで、
うん、
はい、このまま、冬アニメ見て春アニメに、バトンタッチしたいと思います、
はい、
ということで、2024冬アニメを語ろうのコーナーでした。懐かしのおすすめ漫画紹介、
はーい、
かっこ3世紀以上前の作品限定ということでですね、
はい、
まあたびたび漫画紹介してますけれども、おすすめの各自の、
はい、
はい、今回はですね、まあちょっと最近ほら帯牛の話題がたびたび出たりするじゃないですか
出ますね、
俺が読み返したことがきっかけで、はいはい、で帯牛もね、あれはもう下手すと30年くらい前の
そうですね、
作品になるんですよ、うん、なのでちょっとまあ最新のアニメというよりは、あ、最新の漫画というよりは、うん、もうちょっとまあ、うーん、まあ、キリいいとこで3世紀以上前、25年以上前の作品限定でなんかおすすめの漫画の話をしてみたいなと思うんですけれども、
はい、
でも25年前って
90年
だ、でもちょうどその2000年1999年とかその辺ですね、うん、
そのくらいか
ってことですよね、
もう2000年入ってもう2024年ですから、
あ、
今、
あ、そっか、でもまあじゃあ2000年前後か、
うん、
ああなるほどね、うん、
まあそれより前でもいいわけ
です、ね、うん、全然前でもいいですよ、はい、はい、じゃあ松崎さんから
はい、
一番この中だと若い
佐
々木さんから、
はい、なのでまあだから25年前ってなると、うん、まあまだ地元にいますし、
うん、
まあ、学生なんですよね、
はい、
僕はで、その時に、まあ、そこまであの漫画買ってたっていうわけでもないんですけど、うん、僕はで、でもその時すごく読んでたのがやっぱりジャンプ系でして、うん、でこれねよ、まあ、ちょこちょこ言ってるんですけど、うん、もうその時にね、ジャンプで CD ブック、カセットブックっていうのが出てまして、たまに話題出るんですけど、
はい、
要はドラマ CD なんですけど、書店扱い、
うん、
その CD 屋さんじゃなくて、
うん、 なるほどね。
そう、本屋扱いのなんかドラマ CD みたいな、
カセットブックか、
はい、CD ブックとカセットブックっていうのがあるんですけど、それが当時ジャンプで出てたのが、まあ、僕の大好きなルローニケンシンと、カラクリ造紙操り左近、
操り左近、はいはいはい、
と今日、持ってきました、
お
マインドアサシンです。
ああ、
マインドアサシン、
はいはいはい、ちゃんと読んだことはないな、マインドアサシン、
マインドアサシンな、明瞭亭の方が
記憶
にあるな、
ね、あの作者のカズはじめさんが、うんうん、マインドアサシンの後にやってたのが明瞭亭五道清十郎って、うん、これ結構まあ続いたし、うん、まあ、結構その女性人気もあったりとか、うんうん、で結構同人誌も作られてたイメージあるんですけど、うんうん、僕はこのマインドアサシンだからカズ先生の、初めての連載作品です。
そうそ
う、ね、うん、で僕ねこの当時結構このなんて言うんでしょうね、まあ、マインドアサシン、その精神の暗殺者みたいな感じなんですけど、なのでその戦争中にその相手 の, その精神から壊して敵を暗殺するっていう能力を持ったあの主人公奥森和井っていうのが、まあ後々その町医者みたいな感じになって。で、あの表向きは普通に医者として、うん、その町医者として、日常に馴染むんですけど、うん、たまにそういう事件とかに巻き込まれた時にちょっと、まあ、悪者というか の,、うんうん、あのちょっとあの精神をこう攻撃して倒すというか、うん、
はいはい、
でもそこというよりは
そんなバトルって感じ、
ね、バトルチームもあるんですけど、うん、そこじゃなくてどちらかというとちょっと日常生活に辛いことがあるような人とかを、うん、のそこの部分だけを記憶を消してあげて、
なるほど、
その人を助けるみたいな話が多くて、ね、僕ねこの時結構そういう精神系の漫画というかお話が僕すごく好きで、
うん、
だからねこの時にね、このちょっと前なんですけど多分やってた、ドラマで心療内科医涼子っていうドラマがあったんですけど、うん、それも僕すごく好きで見てましたし、主役室井茂さんなんですけど、
渋いな、
はい、日テレの、月曜夜10時の枠だったんですけど、
あ、はいはいはい、
失楽園とかの後だった
かな、この世の果てとか、
しい
とか、はい、
そういう系か、
とかあと、まあ、漫画で言うとあれですね、フルーツバスケットにもね、うん、ちょっとそういうお話、
あー、なるほど、
ありましたけど、だからそういう話が僕結構好き で,、
うん、
で結構そういう話が結構ある、
うん、
が結構まあオムニバスに近い感じで、
うん、はいはい、
1話完結とか、まあ、ちょっとストーリーとかもあったりとかするんですけど、うん、っていうのもあってねすごく、好きだった漫画で、当時のこのね、通常の単行本だと全5巻、
うん、
全5巻の中でもその読み切りのやつとかも載ってて全5巻で、その後のなんか総集なんかまとまったやつみたいな、
うんうん、
みたいなのは全3巻だったかな、あるんですけどね、いやもうこれ読んでねもう当時なんかもうずっと泣いてた記憶があって、すごくなんかこれ読んでなんかすごく救われるような気持ちになったりとか、あとはこの主人公の和井のちょっと過去、その好きな人の記憶を消さないといけなくなったみたいな話とか、そのどうしても辛い過去を乗り切らせるためにはその自分の記憶も自分の手で消さないといけないみたいな話があったりとかで、結構感動するお話が多くて、だから僕はねその当時ねその初めての連載というところでちょっとねそんなにその拙い部分ももうちょっと本人的にはあったかもしれないんですけど、僕の中では結構もうずっと好きな漫画ですね。この間その引っ越しの時に探し整理してたらもう久々に出てきてたので、いや懐かしいなと思いながら、だからこれが第1巻がいつだ、
発表号がでも1994年になってますね。
ああそうですね、だからもう30年、
そうだね、
前
ちょうど30年
ですね。 いや、マインドアサシンはねちょっとね読んでもらいたいな。
うん、なるほど、ちょっと興味あるな、
ね。
はい、そのなんかちょっと人ってどうしてもその辛いことを覚えている生き物だから、
うん、
その辛いことが起こってその心がそのくじけてしまいそうな時でもその周りに覚えてないいろんないい記憶がもしかしたらあったんだと思えるともうちょっと頑張れるみたいなセリフがあったりとかね、すごくいいセリフ、いいシーンがすごく満載なので、ちょっとまあ機会あったらちょっと読んでもらいたいし、ちょっとこれは紹介したいなということで、
なるほど、
はい、マインドアサシンです、
はいはい。じゃあですね、まさにさんもう30年前の作品、
はい、
私ちょっと40年前の作品に、はい、しまったんですけれども、
はいはい、生まれたてですね僕
は、はい、まあ、ちょいちょい名前は出したりはしてると思うんですけど、宇宙家族カール・ビンソン、
ああよく聞く、
はい、朝日義人さんの、はい、で漫画なんですけれども、まあ、これも、ね、俺が、まあ、読んでるのは、まあ、少年キャプテンに連載してた宇宙家族カール・ビンソンなんですが、うん、これもちょっといろいろ遍歴があって、まず最初にプチアップルパイ版っていうのがあって、それがまずまあこれになるのかな、まあ、元祖宇宙家族ガールビンソンという形で単行本化されたりしてるんですけれども、まずこれがあって、でその雑誌が休刊になって、
はい、
で少年キャプテンで連載されて、でそれは結構長く続いたんですよ、もう10年以上、
うん、
でもその少年キャプテンも今度休刊になって、
はい、
でアフターヌーンで今度また連載が始まったんですけれども、
うん、
でも結局未完のまま終わってしまった感じの作品なんですね。でこれどういう話かっていうと、まあ、宇宙の旅芸人一座が未知の文明圏の宇宙船と衝突すると、
はい、
でまあ、その宇宙船というのは地球の宇宙船だったんですけれども、その宇宙船が、まあ、ある惑星に、墜落して、でそれを、助けに行ったら、まあ、乗船してたもう夫婦男女はもうすでに亡くなってたと、
うん、
ただ、その2人が自分たちをクッションにして子供赤ちゃんを守ってたと、
はい、
でその赤ん坊だけが生き残ると、
うん、
で宇宙警察に連絡したら、まあ、事故ということで過失みたいのがあるけれども、ただこの未知の文明圏だから、その規定通りの処理ができないと、
はい、
うん、で赤ちゃんに関しても管轄外だってことでも任せられちゃうわけですよ、
うん、
でまあじゃあその両親への、まあ、報いと、そのいつ地球からこの子の迎えが来てもいいようにってことで、その生き残った赤ちゃんにコロナって名前をつけて、
うん、
で旅芸人一座家族を演じながら育てることにするっていうのが、
うん、
まあ、第1話で、
はい、
で、まあ、2話はもうそこから4年後くらい経ってコロナちゃんが4歳くらいになってるってとこからスタートするんですけれども、
うん、
まあ、結構冒頭だけ見ると結構重い感じの冒頭なんですが、うん、基本的にはその SF のちょっとまあ、ギャグの、うん、その、なんだろうな、疑似家族の子供にはちゃん本当の家族だって思わせてる中でのドダバタコメディみたいな、
うん、
そういうの話で、全然まあなんですかね、がっつりしたストーリーがあるようでないので、
うん、
非常に読みやすい感じなんですよ、
はい、
基本的には、
ね、可愛い
でギャグなんで、うん、でも、まあ、結構たまにちょっとシリアスめの話もあったりとか、やっぱりそのコロナちゃんっていうのと自分たちは本当の家族ではないっていうような、
うん、
話があったりとかして、うん、結構ねちょいちょいあるそういうシリアスと、あとは本当ドタバタの楽しげなのが、まあ、そういうような漫画で非常にこれ好きで、
うん、
で結構ねなんか世界観というか舞台設定はちょっと俺の印象だと宇宙版のムーミン谷みたいな感じなんですよ、いろんな種族がまあいたりとかして、あと旅芸人一座の他にもそもそもその星に住んでた原住生物とかもいたりとかして、でコロナちゃんとその家族の関係性を知ってる人と知らない人もいたりとかして、でまあ、そこにまた新しく来る来訪者もいたりとかしてっていう、そういうまあ SF ホームコメディギャグなんですけども、これ何が面白いって、当時はあまり気づかなかったんですが、実はそのいわゆるパロディとかがすごい多いんですね。で今パロディっていうとやっぱり分かりやすいところで言うとジョジョとかってすごいパロディにされたりとか、ガンダムとかすごい
カイジとか、
そうね、ああいうのパロディされやすいですけども、やっぱり元々が ちょっとアサリさんもその何ですかね、割とストロングスタイルの映画ファン、 SF ファンみたいな、特撮ファンみたいなところがあるから、当時読んだだけではあまり分かんなかったパロディとかいっぱいあるんですよ。でも今になって、ああなるほどこういうようなのかってあったり、今ウィキペディアとか、あとはまああの個人で作ってるサイトとか調べると、すごく細かいそのネタ元をなんか調べてるとことかもあって、だから今見ると、ああの改めてもう本当ほぼ全部に何か元ネタがあるんじゃないかなんか引っかかるものに関しては
。特撮メインなんですかそこ。
特撮もあるけれども、まあ、SF
映画
とか、もうね分かんないのよ最初は。あのね、まあ、キャラの中にター君っていうちょっとこうの脳みそに脊髄がついたようなフォルムの登場人物いるんだけど、これなんかは当時全然分かんなかったんだけど、あの1958年の B 級ホラー映画「顔のない悪魔」に登場した怪物のパロディーだし。
へえ。
であとね、パーカーっていうこのぬぼーっとしたキャラいるんだけれども、はいはい、なんか目玉一つっぽくてね、はい、でこれなんかはフレッド・セイバー・ヘーゲンの小説「バーサーカー星のオルフェ」の早川文庫加藤直行版表紙イラストのパロディーらしいんだけども、
何言ってんの
今でも分かんないでもね、結構、まあ、分かりやすいのもあれば、そういう本当に当時でこれピントをすぐ来た人いんのかなみたいな。でも面白いのはそういうので、ちょっとこれ何なんだろうって引っかかりはあっても、俺なんか全く知らないで
楽しん
でた人もあったし、あとちょっとね自分の中で嬉しかったのは、まあ、幻獣生物っていう、まあですね、こういうようなキャラがいるんですよ、
はい、
こうなんかなんて言えばいいのかね、黒い体に細長いこう外骨格みたいな顔があって、うん、でこの種族っていうのにはみんなこう額に漢字が一文字書かれてるんですよ、
うん、
でこれ当時何なんだろうって思ってたんです、読み始めの頃、うんうん、なんかでも絶対元ネタはあるわけじゃん、うん、何なんだろう何なんだろうって思ってたら、ある時ね俺がその実家にたまたまあった特撮系のなんか本読んでたら、特撮のスタッフの名前と顔写真がずらーっと並んでるページがあって、それに中野照義さん、まあ正慶と書いて中野照義さん、中野正慶さんとも呼ばれてた方らしいんですけども、結構爆発ものに定評のある方 でそれが額にね、その中っていう字書かれてたキャラがやたら爆発をなんかさせるキャラで、はい、で翔ちゃんって呼ばれてて、うん、でそので目もね、みんなちょっと 目つきをなんとなく書き分けてんのね、うん、そのおでこの文字と目つきを、はいはい、でその中野翔慶さんって人とその翔ちゃんって目つきがちょっと似てたのよ、
うん、
であれって思って、おうおう、いろんなのを照らし合わせてたら、あこれそっか、映画とか特撮の人の監督とか、うん、そういう、そういう特撮に関わる人たちのパロディなんだっていうのに、中学か高校くらいの時に気づいた時があって、
自力で
それは
その気持ちいいですね、
それは気持ちよくねで改めて見るとこうちゃんって川って書いてるね、川北浩一監督ってゴジラとかの作品やられてた方 でこのキャラは釣りが好きなのよ、
はい、
でなんで釣り好きかっていうと、特撮の総演っていうこう釣る、
なるほどね、
釣ってこう人がいます、それとかに定評のある方だったから、
はい、
釣りが好きだったり、でこれ後になってみると分かりやすいんだけど、実相君っていう、この実って書いてるのは、うん、実相寺、実相寺昭雄監督、
はい、
でこの実相君っていうのはなんかこう自分の目の前に物を必ずこう掲げてんだよ、うん、でこれは実相寺監督の特殊な独特のアングルで、なんか人を映す時に手前に物を置いて撮るみたいな、
なんかありますね、
そういうネタとかが全部あるんだっていうのに気づいて、はいはいはい、でも当時でもそのさっき言ってた顔のない悪魔とか全然たどり着けなかったけれども、そういう楽しみ方を初めて覚えた作品ではありましたね。でちょっと本当に分かりづらいパロディじゃない、
うん、
当時のしかもまあ中学高校生の子供が読むにしても
、ね、分からんでもええわって思ってや、うん、なんかやってる感じ。
でもだから二重構造で面白いですね、うん、でも全然元ネタ知らなくても面白いし、うん、これ何なんだろうって元ネタに対して興味が湧くっていうちょっとオタク特有の楽しさを初めて 覚えた作品でもある、まあ、
デザイン的なものを参考にしてたら特にその元ネタ知らなくてもね、うんうん、いけますしね。
そう実際だからまあ本当に話自体もね面白いしね、うん、ギャグとして、うんうん、でもだからねだからこそね完結してないのがね、
そうですね、
もったいなくて徐々に進んでる中で例えば各々の背景とかもちょっとずつこう明らかになってったりするのもあって、これもしかするとそれこそキャプテン少年キャプテンが休館しなくて続いてたらそのダンジョン飯じゃないけど、うん、最終的に結構壮大な話とかに膨らんでった可能性はあるかなと今になっては思ったりしますね。
なるほど、
うん、なので、ね、まあ、興味ある方いたらちょっと、完結こそしてないですけれども今読んでも面白いと思って、うん、宇宙家族カール・ウィンゾン
兄貴の部屋にあったわ
だから俺お前の兄貴と絶対話合う、
絶対合うと思う、
趣味合うもん、はいちょっと聞いてみて宇宙家族カール・ウィンゾンのあのおでこの字って当時気づいたまあそんな感じで宇宙家族カール・ビンソンですね、
はい、
さあじゃあドイチューさん、
僕ね、うん、ビーバージン、
おお懐かしい、
91年から97年まで連載、うん、ヤングサンデーですね、
そっかビーバージン、
はい、
これもうなんかの部屋にあったんですけど、その兄貴なのか、うん、行きつけの髪切るところなのか、
はいはいはい、
なんかどっかなのか分かんないですけどにあったんですけど、うんうん、もうなんかタイトルで恥ずかしくて全然見れなくて、
そうやね、
分かる
分かる、うん、結構読んだのは後になってからやったかな、うん、兄貴の部屋にあって
全ての文化は兄貴の部屋から、
はい、エロいのではと思って読んでみて、うんあれそうでもない、ね、
そっか当時ヤングサンデー読んでた時にちょこちょこっと読んでたな、
なるほど、
言ったらまあ恋愛ものなので、うんうん、まあオタクだった高校生の、主人公が、大学デビューでめちゃめちゃイケメンになって、うん、で当時からその高校の時に出会った好きな子をなんとか落とそうと頑張るみたいな、
うん、
でまあ、その子以外とはやらない好意を持たないっていうのがその B バージンっていうものだっていうので、そっからまあ始まりなんですけど、なんかねすっげえ好きでしたね、ずっと面白かったし、うん、まあ、結構いろんな話展開していくというか、
うん、
普通に成長していく様が見れたりとか、なんかね一人すっげえ好きだったキャラがいて、うん、その、まあ、桂木由衣っていうのが主流ヒロインなんですけど、
はいはい、
ヒロインの友達で、うん、美穂ちゃんっていう子がいるんですけど、
武田美穂、
はい、
うん、
その子がなんかすごいちっちゃくて、うん、なんか
またちっちゃい
天真爛漫な感じで明るい感じの、うん、なんかあんまり男の子とか別に興味ないみたいなぐらいの、うん、なんか友達として接してるその主人公も亜希くんもっていう感じだったんですけど、うん、その後々あの秘書女ってことを知るって
ほうほうほうほうほうほう、
すごくショックを受けたことです
宇宙が、
はい、
処女中だったっけ、
いやそんなことないんですけど、うん、なんかほんまにそういう風に描かれてるんですよ、うん、もう絶対経験ないだろうなこの子って、うん、
あ
描かれてて、でそのアキ君が家まで送っていって、でも俺はビーバージンだから手は出すまい、
うん、
とか言う、でそんなもしなんか俺が何かしてたらどうするつもりだったの、うん、みたいな感じでアキ君が言ったら、うん、いやいや、うん、だったら味わってみたかなみたいな、
お
どんなもんか、
おうおう
秘書じゃんってなったのもめっちゃ覚えてる
主人公もそんなリアクションだったの、
そうです、
だからもう、はい、君と主人公、はい、君が主人公になっちゃった
アキ君はゴリゴリの童貞なのでは
あ、
そう、なんかほんま結構ねえぐいシーンみたいなのがあるんですよ、うんうんうん、その子あの薬なんかお酒飲まされて、
うん、
やられちゃったりとか、すげえそのシーン嫌だったんですけど、うん、でも後々そいつとちゃんと正式に付き合うことになるみたいな、
付き合う、う
ん、なんかね、なんなんだこれっていう
すごい話だな、それ
本当に変な話なんだよさ、お
ね、
うん、でもなんか面白かったんだよな、
そっか、へえ、
いや、
まあ、ヤンさん結構そういう
結構やっぱ、まあ、
うん、もう突き刺さるような作風の 漫画多かったからね。
ザ大人向けって感じでしたからね、うん、いやでも、うん、でも結構夢中になって読んでたな、
うん、あ山田玲二さんだね、
はい、
作者は。
そうですね、山田玲二さん、うん、
なんかなんとなくそのやっぱりその少年誌と青年誌の恋愛もののなんか違いみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、
少年誌慣れしてる人感が急に見ると結構えみたいなのって結構ありましたよね。
結構だってそのヒロインも年上のヤンエグって言われてるもう超バブルな年上の社会人の彼氏がいたりとかして、
うん、へえ、
でも童貞経験未経験は主人公ぐらい、
正解。なるほど。
我々少年誌なんてね、みんな童貞と少女しか出ない、
うん、だし、あの絵的にポロンって出れば、うん、やったーってなる。
そうそうそう。
だからもう性的な匂いがなかったですか、うん、それ行為という、うん、当時は、
うんうん、ちょっと刺激的でしたね。
いやでも分かるわ、初めて青年誌読んだ時は、
うん、
俺の世代だとやっぱヤンジャンとか、
うん、
みんなあげちゃうとか、
うんうん、
あの辺読んだ時、
はいはい、
こんなの読んでいいのって当時またおおらかだったから。
そうですよね、
あの全然立ち読みとかもできちゃったからね、クジャク王もエロかったしな。
クジャク、あれエロいですよね。
クジャク王エロかった。エロすぎて怖かったもん、なんか読むの。
あれエロかったな。
当時だってマガジンとかでも割とエロいのやってましたもんね。チャンピオンとか。
なんかね、月刊マガジンとか月刊ジャンプはまだエッチなのよ。
うんうんうん。
なんか、
うん
うん、でも、ヤングマガジンとかヤングジャンプになると、もう一気に、うん、
エロい。
うん、
だからなんかやっぱり僕のイメージだと、うん、そのジャンプだと例えば、まあ、僕の世代だとまあ合図になるのかな。合図マガジンでボーイズビー、うん、サンデーエロかないってあんまエロくないけどサラダデイズ、はいはい、チャンピオン小山菊之助、
あれはエロいな
ぐらいでやってたら、兄貴が読んでたそのヤングあれどっちだったかな、変を読んで、
ヤンジャンか、
はいはいはい、
奥先生の
そう、おおなんかなんかおおってなる。
変はなんかいろんな性癖グラグラされたな。
そうそうそうそう、だいわゆる男の子の話でしょ、
はい、
それ
は、うんうんうん、とか
当時まだこっちも免疫がないからね。
そうそうそうそうそうそう、うん、そんなことやってたらヤングアニマル2人エッチ今度90巻です2人エッチ90巻ですよ。
2人がエッチするだけで90までいけるの。
あれ時間の進み方ってどうなったの。サザエさん時空になってんの。
いや、あの一応あれ結果
ゆっくりは
ゆっくりは進んではいます。
だって普通のリアルタイムの年月重ねたら2人エッチしてる場合じゃないだろう
みたいな。もう散々子供生まれてるやん、ね、あんだけエッチしてねえから
2人エッチ90巻。
90巻らしいです。
すごいな。
すげえな。100までいくだろうな、
うん、
すげえ。ちょっと1巻から読んでみてどんなことなってんだろう。もう
1巻と最新巻まで買おうかな俺。
ド変態プレイとかなってんじゃないの。
なんだろうな。
へえ。
どうしよう。
すごいな。
90巻スカルファックとかなってた。どうする
の。いやいや。もうあくまであの二人はもうめちゃめちゃノーマルですから
ね。ラブラブでしょうよ。
うん、ユラさんと、
ああそうだそうだ。
まことくんだ、うん。そうそうそうそう。
だって最初は俺星屑パラダイスだっけ、あの人勝明さんの漫画。
はい。
サンデーかなでやってたの。ちょっと アイドルものの、まあ、ちょっとエッチ
だけど。はいはいはいはいはい。
わあ、かわいい絵描くし、
はい、
なんかたまらんなと思ってたけど、さらにその上位互換みたいな感じでこんなの描き始めたから。
あのウィキペディア調べたら、うん、その誠君とユラさん、
うん、
あの6歳年を重ねてます。
この90巻であ
の最初25歳が今31歳だそうです。
ああじゃあまだまだやるよ。
まだいけるね。
まだまだいけるよ。俺200巻までやるわこんなの。いやーちょっと最後に素晴らしい情報を2人エッチ90巻、
はい、
こ これはちょっとぜひぜひ100巻まで、はい、いや100巻200巻ですね、この進み方で言うと、
はい、
はい、ということでですね、ちょっとまあ懐かしの漫画紹介してみましたけれども、はい、まあ、ちょっと面白いんでたびたびこういうのもね、うん、やってみようかなと、うん、
いいですね、
はい、思いますので、皆さんの、まあ、四半世紀前以上の作品のおすすめありましたら、ぜひぜひ教えてください。ということで懐かしのおすすめ漫画紹介、四半世紀前以上の作品限定でした。エンディングですということで、すいません、ちょっと花粉でちょっと鼻詰まってて滑舌が噛んだりもするかもしれないですけど、さあこちら
多分最初に言った方がいい。
エンディングで言わない
。種明かし的な感じで。
実はね、今日いまいち滑舌が良くなかったのは
気づいたから。
確かに。さあ、こちら、ずっとカバーはあるのに中身が見つからなかった本。これあれですよ、松崎さんのキャラクターが好きすぎて生きるのが辛い。
おお、はい、
発見しました。おリアイベに持っていったら本当にサイン入れてくれるかしらという。
まあまあサインは、はい、
うん、はするで
サインしませんなんていうやつはあんまりいないと思います。
ねえ、そんな身分でもないし、そんなね、列をなしてね、
そんなそんな、
はい、何十人も来たらちょっと時間ないんでなっちゃうかもしれないけど、ね、
全然サインぐらいだったらしますんで、はい、はい、
さあそしてこちら、429回2004年下半期アニメ、スクラン舞姫つくよみ、いよいよ自分が大学生になった頃の話題で震えてきました。もう20年っていうことで、まあ月日が経つのは早いですよ、うん、2004年がもう20年前ですからね。
まあそうですね、うん、はい、
はい、さあそしてこちらはメールフォームですね、スクラン第1期放送当時私は小学生だったのですが、高校生主役のラブコメは夕方アニメとしては珍しく、
あ、そか、
毎週楽しみにしていた記憶があります、
うん、
また第1期終了後別の夕方アニメの放送中に、深夜帯で放送されていたスクラン2期の DVD の CM が流れてきて驚き、夕方以外にアニメをやっている時間帯があるということを認識するきっかけになりましたと。
あ、
はあ、なるほど、当時が小学生だとそうかもしれないですね。もうこの頃は深夜アニメ主流でしたもんね。
まあそうですね、だしまあ本当にラブコメだけの作品ってそんなないですからね、うん、アニメになってても、
うん、確かにね、
なっててもその少女漫画経由でなんか日朝の時間帯とか、
マーマレードボーイとか、
とか、そうそう、花より団子とかあったとか、うん、あの辺じゃないともしかしたらラブコメってなかったかもしれないですね。
う
ん、
そうね、だまあ確かに、でも昔は本当夕方がアニメっていう、まあ
ね、そうですよね、
アニメといえば夕方でしたもんね、
う
ん、
テレ東が帯でなんかアニメ流して
ました、はい、
まあそれこそ
エヴァとか、
エヴァもそうで、ね、なでしことかあの辺りまでは全然主流でしたかね、
うん、
夕方アニメが、はい、ウテナとかもよく考えたらあの時間帯に、
はい、
ね、
ウテナ、そうですよ、ウテナ、カウボーイビバップ、
カウボーイビバップもそうか、そうだ、
変ですからね、はい、
さあそしてこちらは、グレネーダー微笑み、これ選手でいいんだっけ、
選手です、
微笑み選手の、
はい、
グレネーダー微笑み選手のおっぱいリロードは、はい、ここまでタイトル見たくないそんなタイトルじゃないけどのおっぱいリロードは今でも目に焼き付いています。正直話がどんなもんだったか覚えていませんが、それだけは強烈に頭に残っています。あれを思いついてなおかつアニメに落とし込んだ人は天才だと思いますと、はい、
うんうん、めちゃめちゃかっこいいんだから。
なるほどね、やっぱまあ20年くらい前になると内容はやっぱね
覚えてない、
うん、この頃になるとそんな繰り返し見るっていうことでもなくなっちゃって
るし、うん、まあまあそうか、それもあるか、う
ん、やっぱ印象残るのだけ強烈に残ってるっていうのがあるかもしれないですね、うん、さあそしてこちら、2004年のアニメを語ろうと言っているのに舞姫をいつくらいだと改めて疑問を呈する三平さんに自分も驚愕を覚えました
これ今年一
いや本当に
しかもご自身で挙げていらっしゃるの
そう
明日は我が身なので気をつけようと思いました。はい、
あれはもう素晴らしかった。
あれちょっと聞き返したけど俺も戦慄しましたねえ、まあでも本当年取るとこんなになりますからね、皆さんお気をつけてということで、
はい、はい、本当明日は我が家、
そうです
か、それはありますか、
はい、俺を笑ってた人が、
そうよ、
自分も50になったら、
はい、
あの時三平さんが
人を刺して笑ってるのは後の3本は自分を刺しとるって
、そうそうそうそう、
が譲って
た言ってますね、あのおっさんが、
あのおっさんのおかんが、
そうですよ、そうです、だから
まあでも今は笑ってて大丈夫です。
大丈夫今はね。
まあ俺も笑ってくれないと
心配されると逆にちょっと、
はい、笑っとけ笑っとけくらいの感じで、はい、はい、そんな感じで今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
さあでは告知です。まあ冒頭でも言いましたけれども4月生配信ありますんでよろしくお願いいたします。そしてそのニコニコチャンネル二次祭アニメ実況は現在劇場版を実況している関係で配信月1回にはなっておりますが、
はい、
まあ、月額550円で過去のまあアニメ実況そして過去の生配信のアーカイブも全て見られますのでぜひぜひよろしくお願いします、うん、
お願いします。
さあそしてVTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。こちらも基本的には毎週金曜の20時更新となっておりますので、まあ視聴ご視聴とチャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてちょっと個人的な告知になるんですけれども、現在放送中の仮面ライダーガッチャード、こちらのですね3月24日放送回なのでこの配信のもうほ翌日、
うん、
場合によってはもう聞いてる人によっては本日になるかもしれないですけれども、はい、こちら3月24日放送回の第28話に私がちょこっとだけ出演をしております、はい、なのでですね、まあ、もしかするとちょっと出演回この翌週の可能性もありますが、
はい、
まあ、少なくともこの2週にわたってはカットされてなければ、まあ、ほぼエキストラに近いような形ではありますけれども出演しておりますので皆さんよろしければ仮面ライダーガッチャード見てください。よろしくお願いします、はい、
見つけてください、
はい。さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら番組を聞いての感想オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題を、まあ、宣伝も、含めてバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭、ノートの投げ銭は随時受付中です。生配信も近いので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。そんな感じで第430回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
土井中
と松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
はい、
これですよ美穂ちゃん。
え、そのビジュアルで、
お
それは、あ、分かるわ。
どっちでしょ、
それは驚くわ。
おお、そう、
はい、
全くそういうなんかこう
全然イメージない、
遠いキャラですね、はい、目もほぼ丸、黒丸に近い、
なんそんなつぶらな、
はあ、
ピュアピュアの何も知らない無垢そうな子が、
そうですね、
はい、これは相当ショックでした。
同じような声今、
はい、
へえへえっていう、
それは確かに、
ね、
ちょっと皆さんね、分かんない人いたらぜひ
ぜひ
画像検索してほしい
です、ね、B バージンの美穂ちゃん、
美穂ちゃん、
はい、
これどうやったら出るか分かんないですけど本当意外だと思います。
はあ、
この子がってなると思います。
確かに、
うん、
っていうか画像検索せずに買って読んでくれって言えばいいじゃん。
買ってください。
よく考えたら。
買ってください。